雨門捕物帳、南蛮幽霊、佐々木密造。一、キリシタン騒動として有名なあの島原の乱。肥前の天草で天草四郎たち天使教徒の一味が起こした騒動ですから、一名天草の乱とも言いますが、その島原の乱は騒動の性質が普通のとは違っていたので、起きるから終わるまで、当時幕府の要路にあった者は大いに頭を悩ました騒動でした。ことに懸念したのは、豊臣の残党で、それを口火に徳川へ恨みを持っている宝家ゆかりの大名たちが、一時に謀反を起こしはしないだろうかという不安から、欧州は仙台の伊達一家、中国は長州の毛利一族、九州は薩摩の島津一家というような太閤恩顧の大大名のところへは、こっそりと江戸から隠密を放って、それとなく城内の動静を探らしたくらいでしたが、しかし、幸いなことに、その島原の騒動も、知恵伊豆の出馬によって、ようやく収まり、乱が起きてから、丸四月目、寛永15年の2月には、曲がりなりにも鎮定したので、お膝元の江戸の町にも、久方ぶりに平和が蘇って、勇み肌の江戸っ子たちには、書き入れ時の、うららかな春が訪れてまいりました。いよいよ平和になったとなると、金一つ売れぬ日はなし、江戸の春。まことに豪儀なものです。三月の声を聞く早々から、もうお花に気分で、800野鳥の町々は、待ち焦がれたお花見に、それぞれの趣向を凝らしながら、もう10日も前からどこへ行ってもその噂で持ちきりでした。南町奉行お配下の与力同心たちが固まっている八丁堀の奥宮屋敷でも、お多分に漏れずそのお花見があるというので、もっとも、お花見とは言っても、もともとが警察事務に携わっている連中ですから、町方の者たちがするように、遠出をすることはできなかったのですが、でも、屋敷うちの催しながら、ともかくも、その日一日は、無礼講で骨休みができるので、上は与力から下おかっぴきに至るまで、寄ると触ると同じようにその相談で、持ちきりのありさまでした。毎年3月の10日というのが、その定例日。無礼講ですから、余興はもとよりつきもので、毎年判で押したように行われるものが、まず第一に、能狂言。それから次は、隠し芸。それらの余興ものが、ことごとく、平勢市民たちから、いわゆる怖いおじさんとして恐れられている八丁堀の旦那方によって催されるのですから、まことに見物中の見物と言わなければなりませんが、ことに今年は江戸の土の絵虎にちなんで、清正の虎退治を出すというので、組屋敷中の者はもちろんのこと、噂を耳に入れた市中の者までが、大変な評判でした。6日からその準備にかかって、9日がその総ざらい。一夜明ければ、いよいよご定例のその10日です。上戸は酒と魚の買い出しに、下戸は海苔巻き、みたらし、萩の餅と、それぞれ明日のお弁当を整えて、夜の明けるのを待ちました。と、定例の10日の朝は間違いなく参りましたが、あいにくとその日は 朝から雨もよいです。名の通りの春雨で、降ったりやんだりの、きちがい天気。けれども、他の職業にある人たちとは違って、許された高休日というのは、天にも地にも、その日一日しかないのですから、雨に構わず、催し物を進行させて行きました。呼び物の虎退治をやり出したのは、お昼近い九つ前で、清正に扮するはずの者は、与力自責の重職にあった坂上与一郎という人物。ぬいぐるみの虎になったのは、岡っ引きの長介という、相撲上がりの太った男でした。お約束のように、ヒュードロドロと下座が入ると、上手の笹やぶが激しく揺れて、のそりのそりと出てきたものは、岡っ引き長介の扮している朝鮮虎です。それが一旦引っ込むと、変わって出てきたのが清正公で、しかし、その清正公が、少しばかり、趣の変わった清正でありました。とんがり兜も、あごひげも、獲物の槍の三つ股も、扮装は絵にある清正と同じでしたが、滑稽なことに、その清正は、朝鮮タバコの長いキセルを口に加えて、しかも、後ろには一人の連れがありました。連れというのは、何を隠そう、朝鮮のキーさんで、実はその出し物が当日の呼び物になったというのも、そのキーさんが現れるのと、それからキーさんに扮する者が、当時組屋敷小町と評判された坂上与一郎の愛娘、鈴江であったからによりますが、だから見るからに、惚れ惚れとする鈴江のキーさんが出てくると、見物席からは、待っていましたとばかりに、わっと拍手が起こりました。よう、ご両人、しっぽりと頼みますぜ、なぞと、大変な騒ぎで、場内はもう沸き返るばかり。その中を、長いキセルで、ポカリポカリと、悠長な煙を吐きながら、変わり種の清正が美人のキーさんと濡れ場をひとしきり演ずるというのですから、ずいぶんと人を食った清正と言うべきですが、それよりももっと見物をあっと言わした陳志功は、その濡れごとのセリフが全部朝鮮語であるということでした。無論、でたらめの朝鮮語ではありますが、ともかくも、日本語でない言葉で、色ごとをしようというのですから、仮にも、江戸一円の警察権を預かっている、八丁堀のお旦那方が工夫した趣向にしては、まことに、変わった思いつきというべきでした。舞台は、トントンと進んで、再び長介の虎が現れる、鈴江のキーさんが、キャッと朝鮮語で悲鳴を上げる。それからあとは、話に伝わる清正の通りで、やおら三つ股の長槍を手にかいくぐり出したと見る間に、岡っ引き長介の虎は、たった一月で清正に突き伏せられてしまいました。それがまた誠に、真に迫った仕草ばかりで、どういう仕掛けがあったものか、清正の長槍からべっとりと生血が滴り、ぬいぐるみの朝鮮虎が本当にビクビクと手足を痙攣させ出したのですから、見物席は思わずわっとばかりに拍手を浴びせかけました。ところが、実はその拍手の雨が注がれていた中で、世にも奇怪な出来事が、おぞましくもそこに突発していたのです。いつまで経っても虎が起き上がらないので、いぶかしく思いながら近寄ってみると、 清正の長槍に生血の滴ったのも、まことに道理。虎の死に方が真に迫ったも、まことに道理。岡っ引きの長介は、本当にそこで突き伏せられていたのでした。
わ、大変だ。死んでるぞ。死んでるぞ。
何が大変だと言って、世の中にお芝居の殺され役が本当に殺されていたら、これほど大事件はまたとありますまいが、慌ててぬいぐるみをほどいてみると、長介はぐさりとひとつき日腹をやられて、すでに全くこと切れていたので、一斉に人たちの口からは驚きの声が上がりました。同時に気がついて見回すと、まことに機械とも機械。血を吸った長槍はそこに投げ出されてありましたが、いつ消えてなくなったものか、いるべきはずの清正とキーさんの姿が見えないのです。事件は当然のごとく騒ぎを増していきました。無論、もうこうなれば、お花見の無礼講どころではないので、遺恨あっての人情か、誤っての人情か、いずれにしても問題となるのは、槍を使った清正にありましたから、そこに居合わした六七人の同役たちが、血相を変えて舞台裏に飛んで入りました。ことと次第によったら、与力自責の重職にある坂上与一郎といえども、その分には捨ておかぬというような力み方で。しかし、事実は一層機械から機械へ続いていたのです。坂上与一郎もその娘の鈴江も舞台裏にいるにはいましたが、まことに機械。今清正とキーさんに扮したはずの親子が、それぞれ襦袢一つの惨めな姿で、厳重な猿仏輪をはめられながら、高手小手にくくし上げられていたのでしたから、血相を変えて駆け込んでいった一同は、等しく目を見張りました。しかも、親子の口を揃えていった陳述は、いよいよ奇怪で、何でも彼らの言うところによると、扮装を凝らして舞台へ出ようとしたとき、突然引き入れられるように、眠りに襲われてそのまま気を失い、気がついたときはもう襦袢一つにされた後で、そのまま今までそこにくくし上げられていたというのでありました。事実としたら、何者か犯人は二人でこれを計画的に行い、まず、坂上親子を眠らしておいて、しかるのち巧みに清正とキーさんに化けて舞台に立っていたことになるのですから、場所柄が場所柄だけに、機械の雲は一層濃厚になりました。いずれにしても、まず城内の出入り口を固めろというので、そこはお手の物の商売でしたから、厳重な出入り禁止が、直ちに施されることになりました。と、ちょうどその途端です。
お願いでござります。お願いのものでござります。
必死の声を振り絞りながら、その騒ぎの中へ、鉄砲玉のように表から駆け込んできた一人の町人がありました。四十絡みの年配で、渡り職人とでも言った風体。声は震え、目は血走っていましたから、察するに本人としては何か重大事件にでも出会っているらしく思われましたが、何を言うにも騒ぎの真っ最中です。誰一人耳を貸そうとしたものがありませんでしたので、町人は泣き出しそうにしてまたわめき立てました。
おかかりの旦那はどなたでござりまするか。お願いでござります。お願いのものでござります。
その声をふと耳に入れたのが 本編の主人公、すなわち、むっつり右門です。本年とって、ようやく26歳という水の出花で、まだ駆け出しの同心でこそあったが、親代々の同心でしたから、微力ながらも、その点から言うと、チャキチャキのお家柄でありました。本当の名は、近藤右門。親の跡目を継いで同心の職に就いたのが去年の8月。ついでですから、ここでちょっと言い足しておきますが、同心の上役がすなわち与力、その下役はご存知の岡っ引きですから、江戸も初めの八丁堀同心といえば、無論士分以上の立派な職責で、腕なら、技なら、生実家な旗本なぞにも、決して引けを取らない切れ者が、ざらにあったものでした。言うまでもなく、むっつり右門も、その切れ者の中の一人でありました。だのに、なぜ彼が近藤右門という立派な姓名がありながら、あまり人聞きのよろしくない、むっつり右門なぞという、そんなあだ名をつけられたかというに、実に彼が世にも珍しい黙り屋であったからでした。まったく珍しいほどの黙り屋で、去年の8月に同心となってこの方、未だにただの一口も口を聞かないというのですから、むしろ推しの右門とでも言った方が、人をなくらいでした。だから彼は今日の催しがあっても、無論最初から見物席の隅に小さくなっていて、そのあだ名の通り、始終だまり屋の本性を発揮していたのでした。けれども、口を聞かないからといって、彼に耳がなかったわけではないのですから、町人の必死なわめき声が、人々の頭を越えて、図らずも彼のところへ届きました。その届いたことが、右門の幸運に恵まれていた随章で、また、世の中で幸運というようなものは、とかく右門のような変わり者の手の中へ、一人でに転がり込んできたがるものですが、何か尋常でないことが起きたな、という考えが、と心をかすね去ったものでしたから、むっつり屋の右門が珍しく近づいていって、破天荒にも自分から声をかけました。音色を変えて何事じゃ。そばにいてそれを聞いたのが、右門の手下の岡っ引き、伝六です。変わり者には変わり者の手下がついているもので、伝六はまた右門とは反対のおしゃべり屋でしたから、右門が口を聞いたのに目を丸くしながらすぐと喋りかけました。おや、旦那、物が言えますね。推しでもないものに物が言えますねもないものですが、むっつり屋であると同時に、年に似合わず肝が据わっていましたから、普通ならば、腹の立つべきはずな伝六の暴言を気にもかけずに、右門は静かに九段の町人へ尋問を始めました。かかりかかりと申しておったようじゃが、願い筋はどんなことじゃ。苦み走った男ぶりの見るからに頼もしげな近藤右門が、誰も耳を貸してくれない中から、親しげに声をかけたので、町人はすがりつくようにして、すぐと事件を訴えました。実は、今ちょっと前に300両という大金をすられたんでござんす。
何？300両？
うち見たところ、職人徒生でもしていそうな身分柄じゃが、そちがまたどこでそのような大金を、手中いたして参った。
それが、実は、富くじに当たったんでがしてな。お眼鏡通り、あっしゃ畳屋の渡り職人ですが、稼ぎ残りの小遣いが二分ばかりあったんで、ちょうど今日、湯島の天神様に、富くじのご開帳があったお幸い、一つ金星をぶち当てるべえと思って、起き抜けにやっていったんでがす。今年の正月、浅草の観音様で、金来たるっていうおみくじが出たんで、福が来るかなと思っていると、それが旦那。神信心はしておくものですが、本当に足へ金運が参りましてな。見事に300両という金星をぶち当てたんでがすよ。だから、足が有頂天になって、すぐ小料理屋へ駆けつけたって、何にも不思議はねえじゃごわせんか。誰も不思議だと申しちゃいない。それからいかがいたした。いかがいたすも何もねえんでがす。何しろ300両といや、あっしらにゃ二度と拝めねえ大金ですからね。いい心持ちで懐にしながら、トントンとはしごを登って、おい姉さん、中串で1本頼むよって言いますと。中串というと、うなぎ屋だな。へえ、家は汚ねえが、天神下ではちょっとおつな小料理屋で、玉岸っていう看板なんです。すられたというのは、そこの帰り道か。いえ、それがどうも、決体じゃごわせんか。姉さんが、帳場へ、おあつらいを通しに降りて行きましたんでね。この隙に、もう一度山吹色を拝もうと思って、そっと、懐から、汗ばんで、暖かくなっている300両の切り餅包みを取り出そうとすると、ねえ、旦那。そんなバカなことが、今時、一体ありますものかね。いかがいたした。足の頭の上に、何か雲のようなものが突然、ふんわりと舞い下がりましてね。それっきり、足は眠らされてしまったんですよ。何？眠らされた？その一語を聞くと同時に、むっつり右門の苦み走った表には、さっと血の色が湧き上がりました。これがまたどうして色めき立たずにいられましょうぞ。現在同僚たちが色を失って、うおうさおうと立ち騒いでいる長介殺しの事件の裏にも、坂上親子の陳述によれば、同じその眠りの術が施されていましたので、右門の表は、ただに血の色が湧き上がったばかりではなく、その両目は、にわかに異様な輝きを帯びてまいりました。心を弾ませて膝を乗り出すと、畳みかけて尋ねました。事実ならば、いかにも奇怪じゃが、その眠りというのは、どんな模様じゃった。まるで、穴の中へでも引きずり込まれるような眠気でござんした。で、金はその間に紛失いたしておったというんじゃな。へえ、さようで。ですから、目の栗玉をでんぐら返して、すぐと隙屋橋のお奉行所へ駆け込み、訴訟をしたんですが、なんでございますか。お役人は、あちらにもご当番の方が5、6人ばかりいらっしゃいましたのに、今日は骨休みじゃとか申されて、一向にお取り上げがなかったんで、こちらまで飛んで参りましたんでござんす。よし。相わかった。普通なら、そんな事件、手下の者にでも任すのが誤報だが、少しく思い当たる節があるから、手前が、じきじきに取り扱って使わす。念のために、その方のところ番地を申し、置いてまいれ。踊り上がって町人がところ番地を言い置きながら引き下がったので、
むつりうもうは、ここに初めて完全と奮い立ちました。まことに、それは完全として奮い立つという言葉が、一番適切な形容でありました。なぜかならば、多くの場合、その種の変わり者が、とかく世間から馬鹿にされがちであるように、右門もこれまであまりにも珍しすぎる黙り屋であったために、同僚たちから生来の愚か者と解釈されて、ことごとに小馬鹿にされながら、ついぞ今まで一度たりともろくな事件をあてがわれたことはなかったからです。けれども、今こそ千載一遇の時節が到来したのです。右門は血震いしながら立ち上がりました。もちろん、その間にも同僚たちはわいわいとわけもなく騒ぎ立って、我こそ一番崖に丈助殺しの犯人をひっくくろうと、奥見屋敷は上を下への混雑でありましたが、しかし、右門は根をくれようともしませんでした。二つの事件に必ず連絡があると睨みましたので、あるとすれば、犯罪のやり口から言って一筋縄ではいかない犯人に相違あるまいと目星をつけたので、将を引とする者は、まず馬を伊予の例えに従って三百両事件を先にほじってみようと思い立ちました。立てば、言うまでもなく、もう、あだ名のむっつり右門です。急に狐つきのような形相をなさって、どこへ行くんですか、旦那。おしゃべり屋の伝六が、あたふたと後を追っかけながら、しつこく話しかけたのに、言葉もくれず、右門はさっきの町人が言った、湯島の玉岸という小料理屋めがけて、さっさと歩みを運びました。